おはようございます。先週は牧師就任式に皆さんしっかり向き合ってくださってありがとうございました。本当にいい就任式になったと思っています。本当に感謝しています。今日はヨハネ伝9章の1節からを選ばせていただきました。読んでいただいたのは12節までですけれども、お話は41節までの部分を展開していきます。長かったので、前半の部分を読んでいただいて、あとは皆さんに後ほど読んでいただければいいかなと、そのように思いました。ヨハネによる福音書が記された頃、ユダヤ人たちはクリスチャンをユダヤ人の街道から追放することを決めていました。前にちょっとお話をしました、 AD90 年開かれたヤムニアという会議でそれが決定されているんですけれども、同時にローマ帝国による迫害が開始されるという、そういう事態になっていきます。まさにキリスト教会が地下に降り始める、日の当たるところから、ローマ市にカタコンベというお墓の遺跡があるんですけれども、そこではキリスト教会が地下に潜って礼拝をしていた記録がすごく広範囲にわたってあるという、実際に見ることが可能だということがありますけれども、そういうふうに地下でしばらくの間過ごしたということが記されています。歴史的な事柄であるわけですけれども、この今日のお話はシロアムの池という場所が舞台になっています。そこは紀元前1000年頃、ダビデがユダ族の町ヘブロンで王位につくんですね。最初はユダ族だけの王だったわけですけれども、後にサウルというイスラエルの王が死にます。そしてその後継であったイシュボセテ、そしてそれを支援するアブネルという人が死んでしまいます。そしてダビデがイスラエルの王位についていくわけです。当時首都はエルサレムでした。お手元に地図を配っていただいていますけれども、ご覧いただきながら、それは新約の時代のエルサレムの図でありますが、開きがあって、200、300年の遺跡の跡がそこには表されているんじゃないかなと思います。このエルサレムに一部の地域に、イスラエルの支配が及ばなかったところがあるんです。そこがですね、この地図でもちょっとしっかり見えてこないところになるんです。そこを確認をしていただければと思うんですが、南東にギホンの泉、キドロンの谷の中にギホンの泉というのがあります。そして太い壁の跡ですね、城壁のところがありますが、その隣の細長いこの地域ですね、この場所、大体この辺りになるんですが、エブス人という、カナン人の まあ、一つの部族というんでしょうか、そういうカナン人に属する人たちがその当時住んでいたということです。サムエル記下の5章の6節以下を見ますと、そのことが記されています。エルサレムの南東の、まあ、キドロンの谷の上の方ですよね、丘陵地帯に住んでいたと。東がキドロンの谷、ギホンの泉があり、ダビデ王はこのエブス人を攻略するんです。エブス人にはダビデが無謀なことを始めようとしていると考えてみたいで、お前はここには入れまい、目の見えないもの、足の不自由なものでもお前を追い払うことが容易だと豪語するんです。ダビデはこの町の水汲みの水路から、つまりギホンの泉から、今日出てきたシュロアムの池ですね、まあ、ギホンの泉から水路があってどこかの池に通じていたんだと思いますけれども、それを伝ってエブス人の集落に侵入をするんです。そして見事その地を攻略をするんですね。聖書にはこうダビデがまた引用してですね、こう言っているんです。エブス人を撃とうとする者は皆水汲みのトンネルを通って町に入り、ダビデの命を憎むという足の不自由な者、目の見えない者を撃て。ちょっとこうびっくりするような言葉かもしれないんですが、売り言葉に買い言葉なのかなというふうな感じがいたしますが、そういうふうにして、まあ、その町を攻略し、そしてこの町にダビデの町を、そのダビデの要害を作り上げていくんですね。エフス人たちは滅ぼされたというイメージがありますが、そういう記録は実はありません。むしろダビデたちと共に歩むものになった可能性があるという、そういう説があるそうです。ここがまた不思議なところだなと思います。この目の見えない人がダビデを憎んだということかもしれないんですが、イエス様の奇跡はこれと関連しているんでしょうか。こういうこともあります。それから千年、紀元前千年の話ですが、それから300年経ったとき、アッシリア帝国が力をつけて、そして支配をの地を広げていきました。イスラエルは南北に分裂し、北イスラエル王国はそのアッシリアに滅ぼされてしまいます。ダビデ王朝の流れを組みます流れであります南ユダ王国も脅かされていくわけですけれども、当時のヒゼキヤ王はこの使用していた水路を閉じてしまいます。そうなんです、閉じるんです。なぜならばダビデが攻略したところだから。そしてですね、重要なことはその後トンネルを新たに作るんです。ギホンの泉からシュロアムの池まで全長500数十メートル、紀元前700年頃の話なんです。 しかもすごいことに、ギホンの泉から流されていくそのシラムの池の高低差ですね、 2.18 メートル、500メートルの距離をたった 2.18 メートルの落差しかない、そこをこう這わせるんです。これ1メートルあたり4ミリの高低差だったそうですね。すごいと思いません？今から2700年ほど前の話です。しかもそれは水路を通したんじゃないんです。全部トンネル、北から掘り、南から掘り、その技術の水を集めて通したんです。その跡が点々で薄く点々でこうくねくねくねっとこう薄くついてると思いますが、見えますか？はい、こうでちょうど真ん中辺でつながってるんですけど、つながるところが苦労したらしいです。そしてヒゼキヤ王はこの成功談を記念碑としてシュラームの池の近くに残すんですね。それが20世紀になって発見されている、シロアム碑文って言われている。すごいことだなって。神様はこれね、神様を信じて忍耐する力を持たないとこんなことできませんよね。本当に長い時間をかけてやり遂げたんだと思うんです。その働いた人たちをヒゼキヤ王は称賛してその記録を残したんですね。すごいことです。まあそんなことがあったその場所がイエス様の奇跡の場所になるんです。シロアムというのは使わされたものという意味だと記されています。何のために使わされているんでしょうか。聖書が記す通り、神の御業が行われるため。目の見えない人が見えるようになる、そのことに注目が集まっていますが、むしろ神に中心を置くべきだろうって思わされます。神なしたもうこのこと、水路を作ったことも、この池ができていることも、またこのギホンの泉からダビデの町の要害まで侵入していったそのダビデたちのことも含めて、神様が知恵を与えその場を作っていったんじゃないか。神様から使わされたもの、とても大事な言葉ですね。私たちのためにも使わされたものがいる、イエス様です。ヨハネ伝はイエス・キリストこそ使わされたものだと告白しているように思います。目の見えない人のそのことにちょっと触れたいと思いますが、まあ2つ考えられるそうですね。 炎症性の眼病か、それか、白内障とか緑内障とか、あるいはどういうんですかね、網膜剥離という、そういう目の病気がありますが、そういうものだった可能性もあるという。で、炎症性の眼病というのは中東の気候風土の関係で罹患する人が多かったと言われています。目を開く、そういう人たちの目を開く、これは神がなさなければできないことからだというふうに多くの人々が考えていたようであります。ついでに申し上げると、この目の見えない人は遺伝性のものを持っていたということが考えられているということですが、まあいわゆる底皮、底皮って難しいですね、聞いたことあります、底皮という眼病、それが白内障であったり緑内障であったり網膜剥離、それを総じて底皮というふうに言うんだそうですけれども、その遺伝性のそういうものがあったんじゃないかと考えられたということですね。それで弟子たちは関心を持って罪の因果を質問してみたわけですね。誰の問題でもない、神の業がこの人に現れるためだということをイエス様はおっしゃったということです。目の見えなかった人たち、人の目が見えるようになった、嬉しい話ですよね、嬉しいことですよね。しかしひょっとしたら誰も期待してなかったかもしれない、突然起こった事柄、喜ぶよりも驚いた。驚きに加えて疑う。本当にこの人目が見えなかったんだろうか。そんな気持ちが同時に働いたのかもしれません。喜ぶよりも疑う。安息日にこのことが行われたことに気づかされて、そして疑いはさらに深まる。この人のことを受け入れる人がいない。真実を語り、知り、真実を知り聞き出して、そして人々に説明できる立場の両親ですら本人を突き放してしまうんですね。皆さんどう思いますか？ありえない話だとそんなふうに思うんですけれども、誰も目が開くなんて誰も期待してない。そこで起こってきていること、どうします？神がなされることの一つにこんなことがあるんだなということですね。しかし弟子たちは全部見ていたと思います。39節にこのように述べられています。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして 見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになるためである。この理屈もおかしい話だと多くの人は思うわけですけれども、しかし人々は神様の成したもうことを指して考えることができれば、このことは分かるようになるわけです。パリサイ派の人たちは、我々は見えないということかと言われた言葉に反応いたしますが、イエスは見えなかったのであれば罪はなかっただろう、つまり神の成したもうことを受け入れないという罪ですよね、的外れなことですよね、その罪はなかっただろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残ると言われます。イザヤ書の59章9節では、罪ゆえに光を望んだが見よ闇に閉ざされ、輝きを望んだが暗黒の中を歩いていると、まあ、予言されていますが、罪のゆえに大事な神様のことが見えない、罪ゆえに。閉ざされた目が開かれる、それは神の恵みです。見るべきものが見えることは喜びです。イザヤ書59章21節には、これは私が彼らと結ぶ契約であると主は言われる。あなたの上にある私の霊、あなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、あなたの子孫の口からも、今もそして常しえに離れることはない。神様のことを、神様のなさることを良しとして受け入れたもの、受けたものはこのような契約のもとにあるんだということです。私の口にあることは子供の口にもある、子孫たちの口の中にも生まれていく、語られていくということですね。闇の中に突入していくキリスト教会は、このように奇跡を行われたイエス様のことを信じました。クリスチャンを受け入れることができない人たちと組みすることをせず、見えなかったものに恵みを表してくださる神の御子イエス・キリストを信じた。日のあるうちに、まさにこうキリスト教会にとっては暗闇に向かっていく時代だったんだと思うんですね。今分かっているうちに、信じることができるうちに、神の御業を知ることができるうちに、信じて歩んでいきましょうって進めていることですね。そしてイエス様の技をキリスト教会として知り続けていきましょうって、教会の人たちはそう語り合ったんだろうと思います。今の私たちも覚えておかなければいけないことだろうと思います。ウクライナの戦争、パレスチナの戦争、そしていろんなことがつながりつながりつながってきて、なんかこう心配事がいろんなところに あるように思います。いわゆる分断、私たちの力ではどうにもならないようなことが起こっているようにも思わされます。その意味で日のあるうちにっていうのは今も示されているんじゃないだろうかっていうふうに思います。だから祈り合うこと、支え合うことは大事だな。イエス・キリストが示してくださった神の愛を受けている私たちは、その愛を持ってまた私たちと関わる人たちと共に歩んでいくべきだなと。ちょっと胸が痛くなる事柄だなというのが、この目の見えなかった人を両親が受け入れられなかったことですね。でも親子ですから、その後で受け入れ合ったんじゃないかなっていうふうに思いたいんですね。家族ですから、あの時はごめんね。それって聞き合える言葉ですよね、家族として。そしてですね、建前みたいなものが年を重ねるとあるじゃないですか。建前、自分の中に自分の立場があって、どうしてもこういうことを言わざるを得ないみたいな、そういうことに触れていくと親子の関係が微妙だったりすることがあったりします。本当に大事なことなのに、分かったら歩み寄ったらいいなってよく思うんですね。証を一つ、中田静子さんっていう人がいました。肝臓がんで、亡くなったんですけれど、その方が亡くなる前に、まあ、熱心に仏教を信じているという、そういう人だったんですけれども、娘さんが熱心なクリスチャン で学校の先生をしていて、お子さんたちはお母さんが仕事に出ているときはその中田さんが関わって、そして生活を共にするという、そういうような時間が長かったみたいですね。だけれども娘さんの方は、そのお母さんの方はクリスチャンになっていく。でもおばあちゃんの中田さんは固くなにそのことを認めないでいくっていう、そういう感じだったんです。でけれども、がんを患って自分の命がもうどれくらいか分からなくなった、その時に娘さんにやっとの思いで伝えたんだろうなと思うんです。死んでどこに行くのか分からないって。そのことが確かきっかけだったと思うんですが、牧師に話をしてみようかっていうことを聞き取って、それから始まりました。いい機会だったと思うんですけれども、それから牧師が通い、そして病床でバプテスマを授けるという、そういうことにつながっていきました。がんの痛みのために、苦しんで、モルヒネを普通の何倍も使わなければいけなかったんですが、そのバプテスマの後、自分の恐れが消えたんでしょうかね。いらなくなったって聞きました。いらなくなったんですよ。本当に痛いのはどこだったか、本当のことを知り合う、聞き合う、 そういうことができなかった親子関係にあったんじゃないかっていうことですね。痛みがあったところはそこが癒されて、そして聞き入れ合って、バプテスマから1週間で天に召されるんですけれども、本当に濃い時間を過ごしたって、許し合い、祈り合い、そして語り合う、そういう親子関係をその娘さんの方は取り戻したっていうふうに言っておられたと思うんですね。まあどういうんでしょうか、本当に大事なことは愛することだなって。イエス様が私たちを許してくださったように、私たちも許しを持って関わっていくっていうことは大事だなっていうふうにそこでも思わされます。親子がそういう許しでつながるっていうことは大事だな。またこのイエス様もファリサイ派と対峙して罪は残るっておっしゃってるわけですけども、同時にそれはそのために十字架にかかってくださるということがこのつながりに続きにあるわけですね。気づかされていった人たちは少なくなかったんだと思います。私たちも同じです。これからの時代、本当にまあイエス様は裁くために来たっておっしゃる、その裁く、分断っていう事柄が私たちの身近な間でも起こってくる可能性があるな。でもそこにイエス様の愛をもたらしていくことは大事なんじゃないかと思います。お祈りします。神様、お導きくださりありがとうございます。イエス様が日のあるうちに御業を行うとおっしゃいました。明るいうちに神様の業が分かり合える、そのうちにその責を果たしていきたいと言われたんだと思いますけれども、私たちも同じように与えられていることにしっかりと目を注ぎ、行わなければならないことを行い、前に進んでいくことができるようにしてください。私たちのすることに愛を加えさせてください。愛を私たちは持っているものではないです。だからあなたの愛を心いっぱいにいただく必要があります。どうぞその恵みの中にいつも私たち一人一人を捉えていてください。一人一人の祈りと願いに合わせてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。